can feel good vibes, groove, and love in each track. Hope you enjoy it. Then please, welcome Akiko.
Onna mo otoko mo okane zuki. Oshare na life plan wa doi dake ni omakase yo. Achi ke, kochi ke.ファイナンシャルプランナーのスカーレットドイことドイです。皆さんこんにちは。今週も今週というかね、12日に1回というこのキコロコラム、皆さんお待ちになってくださってたでしょうか。前回からね、もう11日ですか、過ぎてしまいましたので、まあ一挙にね秋も深まってきまして、なんか本当に秋物っていうね服装が本当に着る機会がなくなったんじゃないのかなという感じですよね。特にね、まあちょっと夏には着られへんけれども、あんまり涼しくなってくるとちょっと寒いしっていうようなね、服装が着る機会ってあれもうなくなったんっていうぐらいの勢いでね、過ぎ去ったのかなっていう雰囲気もしますけれどもね。まあ皆さんもね、あの風邪とかね引かないように気をつけててくださいね。まあ、特にね秋のこの季節ね、うとうとっとねしたやりたいなというかね、うとうとっと知らずになってしまうことも多いですけれども、その時にやっぱりね、ちょっとね寒くなって風邪ひくっていうケースが多いですからね、皆さん気をつけてくださいね。まあそんなこと言われんでも分かってるわっていう人がね多いかと思うんですけれども、はい。で、今週というか、まあ今回のね聞くコラムなんですけれども、なんかね最初にあこんな話があったんですというか、こんな勉強会に行ってきてっていうことがつい、先日ありまして、皆さんにもちょっと、お伝えしといた方がいいのかなというか、まあ、お伝えしたいなということでねお話をしてみようかなと思うんですけれども、でどんな、勉強会だったのかといいますと、ファイナンシャルプランナーの、皆さん集まって、勉強する勉強会なんですけどね、その講師の、方が、今ね、いわゆる LGBT というね、皆さんご存知ですよね。もうここをね数年かなり、話題になってるというか取り上げられてね、これからは、やはり男性女性というだけのくくりじゃなくて、いろんな方がねいらっしゃいますので、皆さんも、そういう風なね、いろんな方がいるっていうのを受け入れていくというのが大切なんじゃないかなっていう、雰囲気がねありますから、そのことをね、率先してやっぱり学んどかないとダメなんじゃないのかなというふうに思いまして行ってきたんですけれども、あの講師の方がね、実はもうこのね LGBT のくくりに入る方でね、見た目は、見た目というかもともとずっと生きてこられたのが、男性だったんですけれども、最近ね、女性になるというか、女性に戻るというんですかね、性同一障害ということになると、そうなるみたいですね。もともと生まれた時とは思ってたのと違うような生き方をしてしまったというイメージみたいですからね。ほんでね、そのお話を聞いてきたんですけれども、まず皆さんね、一度ね確認しときましょうか。この LGBT なんですけれども、まず L ですね、L はレズビアンということで、女性同性愛者ということですね。で G、 こちらの方はゲイということで、男性の同性愛者と。で B、 こちらがバイセクシャルといって、両性愛者っていうのはよく 何やろうと思うんですけど、まあ両方の方が好きなんや、まあそういうね好きになれるという人みたいですね。であと最後の T ですね。こちらがこのまあくくりから言うとかなり違いまして、まああの、まあ、言葉の意味としてはトランスジェンダーということ で、このトランスジェンダーで、あ、ごめんなさいね、ちょっと噛んでしまいました。もう一回いきましょうかね、はい、トランスジェンダー、この方っていうのは基本的にこの性別移行者という方なんですね、うん、でこのね、うん、このトランスジェンダーという方、まあどういった、まあ、方なのかと言いますと、くくりというか、まあ、考え方というかね、まあ要素といたしましては、自分の、まあ、自己の性がね、まあ、自認するっていうことが体の性と異なっているということなんですね、うん、ですからまあ自分が認識している性の方に近づきたい、まあ、近づけるという、まあ、そういったことを、まあ、される方って言ったらおかしいですかね、そういう方ということなんですね。ですからまあその LGB の方、まあ、この3つに当てはまる、まあ、イメージと、この T の方っていうのが、まあまあなんか言葉自体がなんで一緒になるんかなっていうようなイメージですね。ですから LGB の方は基本的にはね、好きになる性の対象者の方をまあ表してるから、別にね、男性は男性のままで、男性が好きやったらゲイやとかね、両方好きやったらバイセクシャルやとかっていうまあ話ですけれども、 T の方は違うんですね。この T の方がこの自己性自認で、まあ、体の性が違うから、まあ、そっちに近づけたいなっていうことなので、まあ、いわゆるね、手術をしたりするとかっていうことになるらしいですね、うん、でただねこれねなかなか難しいんですよね、うん、しっかり聞いたんですけれどもね、まああのその病気、まあ、性同一性というね、まあ、障害という、まあ、そういった、まあ、診断をされた後のこと、ここがなんか結構ね、なんでそうなるんやろなとか、日本の子にってちょっとおかしいん違うかなとかっていうね、感じだったんですけどね、でまあまあもう一つね、もう一つというかもうこの LGB というねこのくくりにはまらない人って言ったらおかしいですかね、そうじゃないもうちょっと違う方もいるということで、例えば Q っていう言葉があるんですね。 Q、 あの数字の Q じゃないですよ、アルファベットの Q でクエッショニング、ね、クエッショニング、皆さんもう一回言っておきましょうか、クエッショニング、こういう方がいらっしゃるということで、このクエッショニングの方は何なのかなと言いますと、まあ、性別に疑問を抱いている人、まあ、いわゆる X ジェンダーとも言われている人ということなんですね、うん、ですから、まあ、自分のね、まあ、男性かな女性かなとかっていうことにね、まあ、疑問を持っている人ということなんですね、うん、なるほど。であとまあね、あのもう一つ A セクシャルとかっていう言葉もあって、これはどういったことなのかと言いますと、恋愛感情を抱かない人ね、うん、そういう人もいてるんやなっていうことをね初めて知ったんですけれども、ですからまあ人間を好きになれないということなんですね。ということはもしかしたら犬とかね、その動物だけ好きになるのかなとかってふっと思ったんですけど、まあちょっとね、まああんまりそういう質問はしないようにしたんですよね、うん、でまあまあねその、まあ、ファイナンシャルプランナーの勉強会ですから、まあ、この LGBT の方のライフプランをね考えるにあたってどういった問題があるのかなっていうことを、まあ、お話しされてたんですけれども、このね、うん、あ で、まあまあね、その例えば同性の方だと、まあ、同性の方同士だと、不動産、まあまあマンション借りれんかったりとかって、まあ、そういう問題もあったりとかね、うん、まあ例えば、結婚はできませんからね、うん、相続の時にどうするんやとかいう問題とか、健康保険証はどうなんやろうとか、まあそういういろんな話、まあ年金のこととかもありましたけれども、で、まあ、最近ね、同性パートナーシップ制度とかっていうのもあって、まあそういったことでね、渋谷区がまあスタートさせた制度とか、まあこれが全国に広がってきて、でさっきの話になりましたけれども、例えば不動産ね、借りるようになったりとか、まあそういったことはあるんですけどね。で、そうそうそうそう。で、ちょっとびっくりしたことなんですけれども、まあ、法律でね、この性同一性障害特例法というのがあるそうなんですね。で、この法律が根拠となって、戸籍上、まあ、性別を変更することが可能やということらしいんですけれども、で、例えばね、女性が、まあね、いや私は男だということが、まあ、正式に、ね、まあ、診断が下されて、条件を満たせば、まあ、戸籍で、ね、男性になるということができるそうなんですけどね。で、なんかこのね、条件とかがあって、例えば二十歳以上であるとか、婚姻はしていないとか、二十歳未満の子供がいないとか、あと変更する性の外性器を有しないとかという、まあこういった要件があるらしいんですけれども、まあこれに当てはまれば、まあ、戸籍は変えられるということなんですけれども、ここでね、一つ、ハードルというか、まあまあ例えば診断されないとダメなんですね、これね、病院に行って診断をしてもらうということなんですけれども、まあこのね、診断が結構、まあ、いろんな、ヒアリングがあったりしてね、であとは例えばですね、精神科で、まあ、いろいろ聞かれまして、でまあここで、まあまあそうかもしれへんなという診断が下れば、そこから泌尿器科に行ってですね、で、その後産婦人科に、あと精神科に、まあこれ男性から女性になる方はのそうのようなんですけれども、で、まあ、こういったことをして、ね、実際じゃあ性同一性障害ですっていう、まあ、診断が下されたとすると、ここからじゃあ実際じゃあ、まあ、じゃあトランスジェンダーとしてちょっとね、まあ、例えば男性の方だったら女性に、ね、なりたいんだということになりますと、ここから治療が始まるらしいんですけれども、まあ、ただ治療っていう言葉自体は正しいのかどうかっていうね、定義がありますよね。で、もともと違うね、性で生きてきて元へ戻すということなんだから、まあ別にそれは治療なんかどうかっていう話がね、その講師の方もおっしゃってましたけれども、まあそれはそれといたしまして、じゃあまずですね、第一段階。で、これが精神療法ということで、まずカウンセリングを行うと。で、ここでまあ、いろんなことをね、聞かれたりして、でそこから次第2段階で、ここでホルモン療法が始まるということなんですね。だから、まあ、例えば男性から女性の場合だったら女性ホルモンを、ね、まあ、月に1回とか2回とか打って、でそれで女性の体に持っていくというようなことが始まるそうなんですけど、この後でいよいよ第3段階で手術を行うということなんですね。まあ、この、性別適合手術ということなんですけど、この手術が実は結構ハードルが高くてね、男性、まあ男性とかもね、例えば保護者というかあれですか、例えば結婚してる方とかだったら相手のね、まあ、奥さんの、同意が必要やとか、まあ、そんなことがあるらしいですね。で、何が不思議なのかなと思ったことが、この第1段階、第2段階、第3段階のこのね、治療に関して保険が効くのと 適用外っていうのがあるらしいんですね。で、健康保険の適用といたしまして、例えば精神療法、これは、保険が効くということらしいんですけれども、次の第2段階のホルモン療法ですね、これは保険適用外ということで実費でお願いしますっていう話なみたいですね。で、その後、なんと、ここからね、手術をするとなると、これもなんと自費やということなんですね。自由診療になってしまうということらしいんですよね。で、ただ最近は、保険が適用になるということらしいんですけれども、ただしですね、この前段階でホルモン療法をしてますよね。で、このホルモン療法をしてるっていうことは、保険適用のこの手術を受けるにあたって、あ、これは混合療法ですよねという話になってしまうらしいんですね。え、そしたらね、保険が適用なはずの、第3段階の手術が実は自由診療となってしまうので、お金を全部自費で払ってくださいということで、1回あたり150万から200万とか、そんな金額を払わなきゃならないというふうになるそうなんですよね。それまた不思議やなという話を、聞いてきたということなんですけどもね。奥が深いなというふうに、思いましたけどね。皆さんはどうでしょうか。皆さんも一回ね、そういう機会がありましたら、ぜひね、学んでみてほしいなというふうに思います。なんとというかね、ちなみに日本の中でも、人口のね、7% から 10% の方がこの LGBT に入るというふうに言われてるらしいですね。何回も言いますけども、LGB と T のくくりはだいぶ違うのでね、ここはちょっと微妙なところがあると思うんですけどね。ということで、あっという間にね、時間が過ぎてしまいましたので、最終的に今日はですね、この人生は無駄遣い方程式の、サービスの最後の部分、3つ目といたしまして、今回はただより高いものはない効果というところをお話ししたいなというふうに、思ってたんですけどもね、なんか結構時間の方がもう来てしまって、今からお話をするのはちょっと、時間的に難しいなということなので、今回はこのね、人生は無駄遣い方程式の方は、タイトルだけお伝えして、次回に、持ち越しということで、皆さんね、次回も楽しみに待っていてほしいなというふうに思います。さっきのね、勉強会の話、 LGBT の話っていうのは非常にね、役に立つというか、知っとかなければならないことやなというふうに、感じていただけたと思いますので、今回はこの人生は無駄遣い方程式は、一回お休みということで、皆さんご了承くださいませ。それでは皆さんありがとうございました。次回本当にね、ただより高いものはない効果、こちらの方お話ししていきますので、楽しみにしてください。それではさよなら。